どうも、オレンジです。
最近増えたレシピ、牛乳餅ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
30分読書のコーナー
よっ、
まあ、本一冊ね、はい、読むのはハードルが高いので、まず30分読むところから始める企画ということで、毎回ですね、まあ、30分だけ読んだ本、あとは監読した本、すべて読んだ、一通り読んだ本を、まあ、紹介しているコーナーでございます。
はい。
で、前回ですね、30分かけて読んだ本が、あと日本×香港×台湾、若者は諦めないという本でございます。書かれたのが、まあ、シールズというね、まあ、学生さんを中心とした政治団体で、編集が磯部亮さん。今ヒップホップ系のね、記事とかは数多く書かれてらっしゃったり、ラジオにも出てらっしゃったりする方で、大手出版から2016年に出た本でございます。ではこちらの本について、まあ、プレゼン形式で、感想を含めて、紹介していければなと思っております。はい、ということでですね、この本、日本×香港×台湾、若者を諦めないでは、あとシールズの方と、あとは香港のアマガサウンド、シューテイさんとかね、結構日本のメディアにも、この前の香港のデモで、メディアに出てらっしゃいました、あ、シューテイさんらが、参加されているものであるとか、あとは、ひまわり学生運動、台湾ですね、そういった学生運動をやってらっしゃる方々の、まあ、対話集という形で、日本に、いらっしゃる方々、日本に、それぞれ香港の方、台湾の方がいらっしゃって対談したものをまとめた本になっております。で、僕これ一応こう読みたいなと思った理由っていうのが、まあ今、まあ、政治的なところでいろいろと動きがある、あの反発を持っている方々が積極的にツイッターとかで意見をしたりだとか、署名をしたりだとか、そういうところで動いているところはあるけれども、なんとなくこう一つにまとまってないというか、国が決めていることについて影響を及ぼすっていうところまでは行ってないっていう思いがある中で、このコロナ禍においてもその対策を含めて、台湾という国がすごく、まあ、成果を上げた国の統率のもとに、うまくこう対策をしているし、政治面でもかなり先進的な事例が生まれてたりとか、あとはその、内閣というかね、その主となるグループの中にかなり、日本に比べるともう全然雲泥の差どころではないような、専門的な知識も持っていて優秀で、かつ、若い方みたいなものが方々が登用されているっていう状況を見るにつけ、あ、すごいなと思っていたら、実はそういう政権を生み出した背景には、そのひまわり学生運動っていうものが あるんだよみたいなところの記事を読みまして、もともとはそのシールズというものよりかは、そのひまわり学生運動ってどういうものなのかなっていうものとか、天笠運動についてもちゃんと知らなかったなみたいなところで、読んでみようと思って手に取って、検索したら出てきたのがこれだったっていうところになります。まあ、この中で、まあ、ざっくりと、オキュパイ、まあ、選挙が解放したものとか、社会運動の立ち上げ方とか、東アジア学生ネットワークとか、ナショナリズムとデモクラシーとか、中国との向き合い方みたいな感じで、章立てて、それぞれの対談が書かれているんですけど、なんか僕個人として感じたところで言うと、まあ、日本においてこういう学生運動ってで、まあ、シールズ以降は少なくとも聞かないし、シールズもその個人的な感触としては大きな成果を上げたとは思えないなと思っていたんですけど、結構日本とその香港とか台湾との違いって、 香港とか台湾の人たちはより自分ごと感が強いんですよね。もともとそれこそ、香港はイギリスの植民地とか領土だった時代もありますし、台湾も中国側から、まあ、国として認められていないとか、あとはそのトップの人が中国から、まあ、勝手に決められるみたいな不平等な制度があったりとかっていうところで、かなりその人々、その子に住んでいらっしゃる方々の生活に密着したところで、そのデモっていう自分たちの意思をちゃんと表示して、ちゃんとその状況を変えないと自分たちの生活が脅かされるみたいなところが、歴史としてもあるっていうところが、今の基本的に平時においてそこまで生活を脅かされるところまで至っている人が少ない日本とは大きな違いだし、それがその政治的な関心の日本においては弱い、香港や台湾においては強いで、まあ、デモにはあれだけの人数が集まったりするみたいな状況の違いはあったりするのかなっていうところを、まあ、読んでいても、過去の事例を見ていて、まあ、本人たちも語ってるところではあるんですけど、そういうところを強く感じました。で、シリーズについて言えば、僕はかなりその当時、まあ今から思うと恥ずかしくなるほどに、かなり冷笑的に見てしまったというか、若者が、まあその、政治的なところを、なんかまあ、かなりシリーズの見え方として、ファッショナブルであったりとか、ヒップホップをね、取り入れて、まあメンバーにもラッパーの方がいらっしゃったりとか、音楽的にそのデモを、まあ、かっこよく見せようっていうところの意識が、当時は何をなんかしゃらくせえことやってんだと思ってしまっていた自分がいたんだけど、なんかよくよく読んでみると、やはり僕なんかでは比じゃないぐらい、ものすごく政治のこととか今までの歴史のことも勉強してらっしゃるし、知識もある方々だった。でも彼らのやることは、まずその政治に対しての興味を、まあ、日本の人に持ってもらうっていう、そのステップが必要ってというところが、まあ、香港とか台湾とかとは違う。基本的に香港、台湾は生活に密着してる、政治活動に脅かしうるっていう状況にあるので、みんながそこの意識が高い一方で、日本はそうではなかったっていうところが、シリーズが大きなこう成果につながって、大きな影響を及ぼすまでには至らなかったっていうところの、まあ すごく難しい状況だったっていうことですね。そこを改めて本を読んで、彼らの意見とか語ってることを読んで強く思ったし、だからこそ今、まあね、検察法の話とかでも、ツイッターのデモが起きたりとかっていう状況ではありますけれども、なんかまあ改めてね、より政治、まあ、500人600人 そのツイートが出たみたいな話もあったりするし、あ、500万人600万人出たっていう話もあるし、著名人の方々もね、積極的にそこら辺でご自身の意見を表明するっていう空気感はいよいよできてきたので、それをまあ、シールズとまた別の形にはなるかもしれないけど、統率して、まあ、既存政党とか野党とかに頼ってるのではあまりにこう脆いというか、求心力はないと思うので、また新しい形のそういうものをまとめる団体みたいなものが、まあ、他人事にしてしまって恐縮ですけど、どこ誰かそういうことを求心力を持ってできる人が生まれてくれたら、僕は改めて全力で支援したい。そのシールズの時に冷笑してしまったその自分への反省を含めて、応援していきたいなみたいなことも思ったりしました。実際これからどうなるかはわからないですけれども、うん、そういう息吹があったら積極的にチェックしていきたいし、可能な限りその支援できるものがあるのであれば支援していきたいなみたいなことを思わされるという意味で、今このタイミングで改めてそういう運動、社会学生運動を含めて運動とかね、政治的な動きみたいなところを考えるという意味では、2016年の作品ですけど、作品というか本ですけど、読んでいく価値は十分にあるかなと思うので、興味あったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで、何か質問ございますでしょうか。
はい
はい、そちらの真面目そうな方、どうぞお願いします。
大変貴重なお話ありがとうございました。
ああ、よかったです、ありがとうございます。
一つ質問なんですけれども、
はいはい、
台湾での、ま、デモの活動が、 具体的に政治を変化させる力になったというお話がありましたが、具体的にはそのもう政府が抑えられないぐらいのものすごいデモが直接の原因で何か変化が起こったということなのか、それともデモを介して何かしらのまあ野党や与党の考え方が変わったとか、その辺もう少しディティールがあってもいいですか？
はい、ありがとうございます。なんかそもそもの最初のそのデモのきっかけは、2014年3月に与党である国民党が立法院での議席を過半数掌握しているのをいいことに、中国との両岸サービス貿易協定の審議を一方的に打ち切り、強行採決をしたと。で、それに不満を持ったデモ隊の中から300人を超える学生が立法院の建物を占拠し、オキュパイし、その周囲にも学生を支持する数万人のデモ隊が集まったみたいなところで、その後の選挙で国民党は大敗北を喫したんですよね。で、今、まあ、民進党という蔡さんのところの、主導する党に移るっていう動きができてきたりするんですけど、まあ、それを一つの契機として選挙で、政権が変わって、でもなんかね、その運動自体はその後結構尻すぼみになっていったんですって。
うん、
でもその実際のその運動における、まあ、政治へのインパクトっていうものが、国民の方、国民一人一人の中に根付いているから、よりその後も自分たちで、まあ、ある種世の中は変えられるんだっていう意識が芽生えたことが、その後の政権運営にもつながっているんじゃないかなっていうところですかね。
じゃあデモが契機で選挙の結果がまあ大きく変わっていったというう
んうんうん、
ことがまあ具体的なところであったってことですかね。
結構まあそこら辺、日本に照らし合わせると、日本は本当人数というか住んでる人が1億2000万人いるんで、なかなか比較すると難しさもありますけど、なんかまあ今回のね、県でも検察法の、まあ、委員会が1回もともと予定した日からなんかずれたみたいな話も聞いたので、そういうものが積み重なっていくと、自分たちで世の中変えられるんだって意識が芽生えうるかなっていう希望はちょっと持ってますかね。
うん、もう一つすいません、この、はい、まあ3社の話ですが、今後の
連、3社じゃないですよね。
そうか、それぞれ、
ね、シリーズの方が3人いらっしゃって、はい、天笠運動の方が、まあ、シューテンさん、アグネス・チョーさんと、ジョシュア・ウォンさん、あとはひまわり学生運動がチェン・ウェイテン、ウェンティンさんっていう合計、まあ、まあ、その、毎回メンバーがあるんですけど、合計6人の方ですね。はい。
まあ、3組というか、何か具体的な連帯の兆しとか、そういう話っていうのは出てくるんでしょうか？
なんかこの話を見ていると、それぞれにやっぱり意識をして、見ている。一番最初はおそらくひまわり学生運動かな、2014年なので。その後に天笠運動が起こって、ちょうど天笠運動と同じようなタイミングでシールドの前身である、サスプルかという動きでデモとかやってみようかみたいなところで動き出したみたいなところが書いてあったりするので、で、その後も、まあ、もちろんそれぞれが随時どういう状況でどういうやり方をしているのかっていうのを見て、まあ、シリーズのそのデザイン面でのところの参考に他の団体は運動をなったみたいな話もしていましたし、シールズもそれぞれの運動でどういうふうに具体的にやってるのかというところを取り入れたみたいな話をしてたので、具体的な連携とまでは言わないかもしれないけれども、各々外から見ていて、それぞれの動きを参考にはされていたみたいですし、この対談を通じてなんか結構ここの横のつながりみたいなのができて、なんか最後のショーのあたりでプライベートでスカイツリー行ったとか、築地行ったみたいな話をして、ああ、なんか微笑ましいなみたいなことは思ったりはしましたけどね。う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。みんな若いんですよね。シールズの奥田さん1992年生まれとか、アグネス・チョーさんとか1996年生まれとか、ですからね。チェン・ウェイティンさんも1990年生まれとかなんで、本当皆さん、まあこれからまだまだっていうところがある方々でございます。はい、ではですね、監督編こんな感じで、30分編ですね。今回は、 まあちょっとつながる話でもあるかもしれないですけど、アジアも言うという本でございます。近藤大輔さんという方が書かれて、最近新しくレベルとして始まった MDN 新書、まあ、MDN っていうね、まあ、出版社出版レベルみたいなところで、前デザイン系のね本とかインターネット系の本とか出してるところが新しく新書を立ち上げて、4月6日に発売されたものでございます。で、まあ、4月に発売されたばかりということで、今の新型コロナウイルスとかに関連したところも含めて、東アジアですね、中国、香港、台湾、北朝鮮のあたりを、まあ、実際に現地にも行かれて、この近藤さんとかとかね、行かれて、ルポしているものです。で、今回30分では、まあ、ざっくりと初めにっていうところで、どういうことを各章で、書いているかっていう話、あとは目次を読んで、第1章が新型コロナウイルスと中国リスク、第2章が荒ぶる香港、揺らぐ一国二制と、第3章が脱中国に向かう台湾、第4章が平壌の現実、小泉訪朝動向記、第 5章がそれの2ですね。まあ、小泉政権下で、北朝鮮、なんか、このタイミングで本当は北朝鮮に行く予定だったんだけど、止まっちゃったので行けなくなったんで、過去に現地に行ったところの取材をした。でもまあ実際現実はそんなに当時と変わってないんじゃないかみたいなところの話も書いてあったりしました。まあ、そんな感じで、なかなかね、国内のことだけでもかなりの情報が流通していて、いろんな変化が起きている状況なので、このまあ東アジアだけでもですね、どういう動きが起きているのか、どういう事情で今のようなところになる、それこそさっきの、シリーズの本の中での今の台湾につながるような歴史的な、流れとかね、そういうところも含めてぜひ勉強したいなというか、知っておきたいなと思ったので、このタイミングで。結構 MDN 新書ってね、ラインナップを見てもらう、まあ、新ジャーナリズム宣言みたいなことを言ってるんですけど、ちょっと どうなのかなみたいなものは多かったりする。まあそれはぜひ検索して見てもらえば分かると思うんですけど、どうなのかなみたいなのあるんですけど、まあこういうタイミングでね、なかなか対立する意見というかね、自分と違う意見の人のものをちゃんと論理だって読むことも少ないし、パッと見てというか、この近藤さんという方の他の記事とかを読む限りでは、かなり、現地でちゃんと見てきたことを論理だって書いてらっしゃる方なので、そこは信頼しつつ、まあその思想とかね、方向性にとらわれずにちょっと読んでみようかなと思っております。ということで、まあ次回はね、これの監読編、アジアもゆの韓国監読編をまたお話しできればなと思っております。はい。では、ごめんなさい。そうだ。特別編ということで、世界というですね、岩波書店さんから出ている、これは文芸誌かな、の中でも、改めてコロナ禍で、特集が、生存のためにコロナ禍のもとの生活と生命ということで、いろんな著者の方がコロナ禍において考えていることみたいなことを書いていらっしゃったりするので、僕もちょいちょい読み始めたぐらいのところですけど、ね、また改めてこういう形でまとまっていると、単にこう情報を毎日だらだらとこう吸収してるだけでは得られないし、視点とかが得られるものになってると思うので、よかったら読んでみてください。はい、ではポンカンさんの3分読書のコーナーに行きましょうか。
はい、どうもポンです。
お願いします。
なんか別録で撮ってるみたいな、この静かな感じですけども、一緒にやってますからね、家にある本の積読対策もしくは思い出起こしということで、3分読んで3分紹介しますということで、過去に読んだことがある本をですね、ちょっともう一度チラッと読み直して思い出喋ろうみたいなことなんですけど、今回は、近藤良平さんというですね、コンドルズ
おお、懐かしいというか、はい、まあ全然今も語り口ですね、
サラリーマン体操でおなじみというにはちょっと古いですけれども、近藤良平さん、ダンスカンパニーの近藤良平さんの本ですね。体と心の対話術という、本です。14歳の世渡り術シリーズっていう川出書房新書、新社から出ている本なんですけど、まあ、当時、なんか体のことについてちょっと知りたくなったことがあって、
はいはい、
あの、まあ今でもそうなんですけど、なんていうのかな。まあ例えばその人間には抗体っていう仕組みがあって、まあその、入ってくる菌みたいなものを対処したりだとか、その、まあ、それに対応する、まあ体が変化していくっていう、まあ内面的なその変、あの、体の作りがあったりとか。で、最近だとあんま出かけないから、もうなんかもはや、ね、もうズームに映る画面の部分以外はもう何でもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう気持ちになったりとか。ヒゲは生やすわ、みたいな。なんかそういう、ね、白髪は出るわ、みたいな話になってて。で、やっぱこう肉体性が失われる危険がすごくある今、時かなと。まあ、危険っていうか、なんかわかんなくなってくる。で、この本は、なんか、世の中って運動能力のことはすごい調べるけど、身体能力ってことについて、どれぐらい測ってるんだろうみたいな話から始まってくるんですね。つまり、速く走れるとか、重いもの持てるとか、なんかそういう、運動がどうできるかっていうふうなことが割とこう物差しとしては当てられるんだけれど、まあ、ダンスなんかちょっと違うのかもしれませんよね。人間が表現することにおいて必要な、例えばダダをこねるとか、告白するとか、最近はね、LINE とかで済ませちゃうけど、やっぱ体の動きって絶対あって、コミュニケーションを取るために動く体、何かを伝えたいとか、思いをなんか具現化していくとか、その人の人間性を出すとかっていう風な、その身体を、まあ、どういう風に僕ら使ってるかみたいなことが書かれてる本なんです。で、なんかこう、自分のことを把握する方法って、なんか頭では分かってるんだけど、でもその頭でできる範囲って結構やっぱ限られてるっていうか、なんか一つ例があって、自分の大きさを感じましょうみたいな、そのワークショップ的なのがあって、なんか地べたに寝転んで、あの、体をバタバタさせるみたいな、そういう体操が出てくるんですね。なんか赤ちゃんとかもきっとやると思うんだけど、自分って何かってことをやっぱ体でさ、なんかぶつけたりとか、あの、壁に擦りつけたりしてみて初めてわかるみたいなことあるんじゃないかと思ってね。なんかまあそういうことが延々と書かれていて、なんか、まさに脳みそもなんか使ったことのないような筋肉をまあ働かせてくるような本なので、ちょっと僕が、僕って何なのかってことを、今すごくデジタルにつながりやすい時間なんで、それをちょっと待てよってね、なんか気持ちにさせてくれる本じゃないかなと思って読み直したいなと思っています。
うん。
はい。体と心の対話術でした。
ありがとうございます。はい。ということで、今回ですね、30分読書では、監読編として、日本、香港、台湾、若者は諦めない。そして、30分編として、アジアも、なんかね、すごい政治色が強いラインナップになっちゃいましたけど、紹介しました。そして、3分読書では、体と心の対話術、近藤良平さんですね。そちらを紹介させていただきました。ぜひよかったら読んでみてください。はい、お相手は、オレンジと、
25万人の子供が選んだ最強の本は、なんと、残念な生き物辞典が、これ2巻ということで、おめでとうございます。ポンでした。
タネラジ、また。